ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。思わず見上げる高層ビルがそびえ立つこの町も、路地裏に一歩足を踏み入れると昔ながらのお店が立ち並び、レトロな雰囲気も漂う。そこに仕事を終えた一人のサラリーマンが歩いていた。
最近はどの飲食店も自粛とか短縮営業で大変だと思うけど、去年から通い始めたあのカフェはどうなってるんだろう。ちょっと寄ってみよう。
そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
いらっしゃいませ。ああ、スナちゃん。
いや、マスター、こんにちは。ここのお店開いてるんですね。コロナの影響で閉まってるんじゃないかと思って。
はい、常連さんの皆さんのおかげで気をつけながらもなんとかやってます。どうぞどうぞどうぞ、おかけください。
じゃあ失礼します。で、どうですか最近は。
はい、最近はこんなご時世でしょ。でもだからこそ面白いなと思ってるのが音なんですよ、
うん、
つまり今街中から在宅勤務が増えたおかげで、一気にこの音がなくなってきてる。この浜松町界隈もかなり静かになってきてるんですよね。
はあ、この前用事があって家電量販店に行ったんですけど、はい、その時も店内空いてるのに、そのヘッドセットとかマイクの売り場だけすごい混んでたんですよね。
そうそう、つまり私の家もそうなんですけど、急に在宅勤務するようになったじゃないですか。だから街は静かなんだけど家の中がうるさくなってきてるんですよね。でもうちの場合も奥さんがいて子供がいて、でギャーギャーやってると。そして最近だと、その例えばズームのような、オンライン動画ですねの仕組みを使っていろんな人と会議をやるんですけど、どうしても家の声が拾われてしまうと、
うん、
であるいは向こうのつながってる相手のなんか余分なノイズも伝わってきちゃうんで、私も最近2年前に買ったソニー製のヘッドホン、これ2年間使ってなかったんですけど、ついにそれを取り出して、そしてあ、マイクがないなって言ってアマゾンでマイクを買って、なんかね、家の中で自分が DJ みたいな気分になってきましたけど、そのくらい今急に生活のスタイルが変わったからこそ音の重要性っていうのに急に気がつくようになりましたね。
はいはい、まあでもそんな中ですけど、まあ、自粛要請も出てるじゃないですか、
はいはい、
飲食店どこも厳しいと思うんですけど、マスター、このお店の売り上げは大丈夫ですか。
おかげさまでなんとかデリバリーもやってますしね。あ、ちょうど今見習い店員のタガエメちゃん、プーパーイーツの宅配サービスで今宅配にちょうど行ってるところなんですよ。
そうだったんだ。タガエメちゃん今日はいないなと思ってたんですけど、マスターとひょっとして何かあったのかなと思って。ほら、マスターって訳ありで元経営学者になったんでしょ。
うん、いやいやいや、その話は勘弁してくださいよ。
まあまあ冗談ですよ。で、今日ちょっと相談があって来たんですけど、実は上京した頃から通ってる定食屋さんが自粛要請の影響で今大ピンチなんですよ。そこの親父さん、東京のお父さんっていうぐらい慕ってるんで、何かできないかなと思って。
ああ、それなら、実はつい先ほどまでいた常連の菊池慎さんと、それにちなんだすごく興味深いムーブメントについて話してたところなんですよ。
菊池さんって、あのベンチャー企業いくつも立ち上げる連続起業家の菊池さん、あの特に食にまつわるビジネスに強い方ですよね。
はい、菊池さん最近はビジネスデザイナーという肩書きでも活動しているそうなんです。こんな面白いことをおっしゃってましたよ。どうもまた来てくださってありがとうございます。
お邪魔します。
菊池さんといえば、プラネットテーブルといういわゆるフードテック、食のテクノロジーのベンチャーを創業されたことで大変有名なわけですが、最近はビジネスデザイナー、あるいは連続起業家っていうふうに自分の肩書きをおっしゃってますよね。これどういうことなんですか。
起業家の中でも複数あの会社を作っていったり、いろんな課題に向き合う人たちはいると思うんですけど、ビジネスデザインっていう言葉をわざと使っているのは、なんか一つのただ商品を作るとかだけではなくて、はい、なんか世の中の課題を仕組み的に、
うん、
構造を作って解決をすると いうことに向き合いたいなと思って、仕組み作り屋さん、
なるほど、
という意味を込めてビジネスデザイナー、
つまりプラネットテーブルというベンチャーでまず1個新しい事業を成功されたわけですけど、同じようなことをいろんなところで仕組みを作って新しい事業をどんどん起こしていきたいと、そうですね、そういうことをやられていると、はい、というわけでその菊池さんが、なんかたがいみちゃん、はい、最近ツイッターでものすごい反響があるツイッターが、
すごい、はい、
ツイートがあったと、
はいはい、ちょっと読み上げてご紹介します、
はい、お願いします、
はい、お世話になっているお店に30万で40食分先払いした、うん、飲み物以外でいつも6000円から7000円だから、2人で行ったら20回4人で行ったら10回分、金額的には経営を全て支えられるほどではないし、寄付ではなくただの先払いだけど、何よりなくなると僕が困るっていうのは価値だと思った、参考まで、という内容になっています、はい、これがなんと1300以上のいいねがついているっていう、
おー、すごい、はい、1300いいね、僕がついたいいね最大で20ぐらいですからねいや、やっぱすごいですね、
朝起きたらいっぱい拡散されてて、うん、あまりツイッター真面目にやってない方なんですけど、
はい、
こんなにいくとは思ってなくてびっくりしたっていう、
これすごく簡単に言うと、つまり取引がある中でもお世話になっているお店に、まあ、前払いしたってことですね、お金。
そうです、そうです、普段結構足しげく通ってるお店で、はい、お店の方から苦しいっていうことは一切おっしゃらないので、
はい、
これからまた来るのでということで、こちらから押し付けというか、はい、お願いしてお支払いして、また定期的に通えるようになったら通いますっていうことでやらせていただいたら、多分皆さんこんだけご関心いただいてるの、はい、多分皆さんおなじみのお店が続いてほしいって思ってる方が多いから、
うん、つまり今こういう、はい、特に、まあ、飲食店とかこういうところって今コロナ騒動で一番影響を受けてるじゃないですか。だけどだからいわゆる、まあ、はっきり言うとキャッシュというか資金繰りが苦しくなってきてるから、うん、まずお金がキャッシュをもらってなんとかこうビジネスを継続させたいと、そのために菊池さんも、まあ、そこが本当に残ってほしいからっていう思いもあるんだけど、それもあって普通なら絶対やらないことなんですけど、先払いっていうのをやってあげてるわけですね。
そうですね、昔はよく旦那衆が先にお金預けてお店に送っていうのは もともとよくやっていた制度としてはあったんですよ。
それは何時代ですか。
いやもう普通に大正時代とか昭和時代とか、
旦那衆っていうのをそれやってたんですね、
は
い、
あと銀座とかに行くと事前にお金を先払いしていて、まあ、1ヶ月とか2ヶ月後に精算だけ請求書が来て精算だけされるってこともあるので、別に前払いするのが不自然なことでは全然ないとは思ってはいるんですけど、必ずしもちっちゃいお金では我々にとってもお店にとってもないので、やっぱり大好きなお店にはと思って、はい、
ね、それに1300のいいねがツイートにつくっていうことは、やっぱりそれだけ今菊池さんがやってる行動に共感してる人が多いっていうことですよね。
思います。本当に、馴染みのお店、実際に飲食をされてる方の、うん、まあ、悲痛な声もそうですし、うん、なんかやりたいと思ってる方とっても多いと思います、
ね、うん、はい、それがこうやって共感を生んでる。たがいみちゃんどうですか、こういうの聞いて。
いや本当に家の近くに小さいお店とかがあるので、こういう形だったりとか、まあ、でも飲食の方たちって例えばクラウドファンディングをやるとかいう考えがなかなかないので、今回の菊池さんみたいな取り組みがやれたらすごい喜ばれるというか、お互いにウィンウィンな関係になれるのかなと思ったりはしますよ ね、 ね。
しかもクラウドファンディングってね、今インターネット上でファンの方からお金を募るって仕組みですけど、うん、あれも結局時間もかかるし、あと一定金額までいかないと成立しないじゃないですか、クラウドファンディングって、うん、ですから必ずしも成功するとは限らないですよね。だそういう中では菊池さんが本当に信頼関係と、まあ、愛情みたいなもので先払いをするっていう、まあ、こういうなんか関係性が日本中でもっと生まれるといいですよね。
そうですね、どのみち日々お世話になっているので、みんな苦しいので、なんですかね、支援とかいう感覚よりも残ってほしいし大切だっていう意思表示だけでいいと思うので、小さくでも親しいところからでも皆さん簡単に始められることなんじゃないかなと思います。
そして実は菊池さんが今おっしゃったような先払いの仕組み、こういうことを始めてるベンチャーがある、
飲食店応援で先飯というサービス、
先飯、ね、
はい、なんだそうなんですが、もともとフードテックサービスごち飯というアプリを提供している会社が、その飲食店をサポートするために先飯というサービスをリリースしました、
はい、
でこれはですね、ごち飯の アプリを使って誰かにご馳走するごちる機能を活用して、コロナウイルス収束後に来店してアプリを使って入れたごちで食事をするものということになっているそうです。
つまり先にお金を払っといてウイルスが、そうだがもし終わったらその後でみんなで食べに行くっていう、そういうアプリが今実は反響を呼んでると。
そうですね。でこのごちっていうのはごちそう様の先払いっていうことで名前をつけてるっていうことみたいです。
こういう仕掛けももうちゃんとベンチャーが作り出してるんですね。もう
本当に早くてですね、お店がチケットを発行してそのチケットを先に参る、コンサートとかに行くような形で先に払ってお店は先にお金を受け取ると、でそのチケットを今度持って行って使う、昔の英会話の回数券とかあったじゃないですか、ああいうのと同じような仕組みもどんどん生まれていて、これストアーズさんっていう有名なEC プラットフォームの会社さんも出していたりとか、どんどん取り組み増えていると思います。
面白いですね、はい、最近だとちょっとこの騒動が起きる前にZOZO タウンが逆に付け払いっていう後払いの仕組みを作ったじゃないですか。あれは逆にサービスは先に来る、物は先に来るんだけどちょっとお金が足りない人が後で払えるっていう仕組み、でも今回はそうじゃなくて今困ってるお店とかを助けるために先に払って後でサービスが来るっていう、この辺がやっぱりデジタルの力でできるようになってきてるっていうのは面白いですよね。
そうですね、すごく今回も大きく社会が変わったとギアチェンジしたなと思ってるところなんですけど、先払いで逆に行きたいお店とか大切なお店に先に一つ席を取れるってことも逆に魅力と捉えてる世代も出てきてるので、これは逆に面白いなと。
予約したよってことですよね、
はい、
いつか
席を抑えたって、普段なら取れないお店の席を抑えたよっていうのもある種チャンスと見てるぐらいポジティブでやっていいのかなと思ってます。
高見ちゃんある？なんかこういう先に抑えておきたい、
例えば、はい、家族と食事に行くときにちょっと記念日とかでご馳走したいときにその前でお会計をするのが嫌だから先に払っておいて席を確保しておくとかできると、すごいスマートでかっこいいですよね。
あ、そうか、
かっこいいですよね。
デートの時とかいいですよね、
う
ん、きっと。
あ、そうだよ。デートの時に先に払っといたからって言ったらもういやいやいやいいんだいいんだっていう話になりますもんね、
はい、なんかそういう使い方のシーンはある、
すげーいいこと習った。
変に支援っていう形で、背負い込まずにポジティブなメッセージを発信しながら一緒にやれる人が増える世の中になってるなとも思ってて、全然ネガティブに捉える必要ないと思ってます。
いいですね、はい、確かに先払いってこれ新しいビジネスチャンスかもしれないですね。
そうか、未来に行く分を先払いすれば親父さんの店がサポートできるんだ。
はい、最近は付け払いとか先払い、こういった決済のところがデジタルテクノロジーでどんどん進化しているわけですけど、今回はそれに加えてこの様々なコロナ騒動のおかげで思いやりという新しい側面がこの決済に入ってきている。これも大きな社会変化と言えますよね、うん、その辺はすごく興味深いところだと思いますね。
大昔からのシステムを令和でも使う温故知新ってわけですね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
マスターちょっといいですか？さっきから気になってたんですけど、店内で動物を飼い始めました？なんか鳴き声がするような。
あー、よく気づきましたね。そのくらい細かい感性持ってるなら女性の細かい変化にも気づいて、スナちゃん結構モテるんじゃないの？
いや、40年彼女いませんから。
え？ 40年？
まあ、そんなことよりもこの鳴き声って何の動物ですか？
実はですね、これ動物じゃないんですよ。さっきの菊池さんが連れてきてくださった山崎亜美さんという方の声なんですよ。
いや、どう聞いてもこれ動物でしょう。この音は人間じゃ無理ですよ。
いや、そう言うならスマホで山崎亜美さんって検索して調べてみてくださいよ。
そんな人いるわけ。いた。プロフィールは声のアーティスト、美術家、自らの発声と声の反射を使って空間の音響的な陰影を感じ、パフォーマンスやインスタレーションを制作するって書いてある。ひょっとして先週帰り際にマスターから声のアーティストに騙されるって言われましたけど、 この人のことですか？
はい、まんまとやっぱり騙されましたね。山崎さん、過去には世界的なプレゼンイベントテッドの東京版にも出演してるような方なんですよ。
テッドってものすごいやり手のビジネスマンとかパフォーマーがプレゼンするあれですよね。で、山崎さんどんなことを教えてくれたんですか？
私たちが全く知らない新しい声の出し方を教えてくれたんですよ。菊池さんも交えて、最終的には音の表現の可能性とはという話題にもなったんですけど、こんな面白いことをおっしゃってましたよ。山崎さんは、プロフィールが声のアーティストということなんですが、これがもうご職業なわけですよね、声のアーティストが。
そうですね。
ね、
はい、
なかなか声のアーティストって仕事聞かないよね。
なんか歌歌ってるとかとはまた別なんですよね。
そうだね、歌手ならわかるけど、声のアーティストっていうのは具体的にどういうことされてるんですか？
そうですね、声のアーティストっていう紹介を自分ですると、はい、声優さんなんですかとか、あとボイスパフォーマンスなの、はい、こうラップをやったりとかですか、はい、って聞かれるんですけど、そういうことはやっていなくて、うん、声を使っていろんな、まあ、音を表現するんですけど、なんて言ったらいいんでしょうね。普通に歌ったりもするんですが、言葉のある歌も混ぜながら、自分の体と声帯を使ってあらゆる声を出して自分を取り巻いている世界を表現するみたいなことですね。
で、実際にこれで、例えば、京都芸術センターの声の聴講、
はい、
それから、これ東京ワンダーサイトの東京エクスペリメンタルフェスティバル、それから、メルボルンでの展示ソニックシティ、これ2013リキッドアーキテクチャーとか、はい、だからそういったいろんなところにも登壇されて声をどんどん出してるっていうことなんですね。
そうですね、はい、あと美術の世界でインスタレーションって呼ばれる空間を使った、作品も作っていて、はい、小さな最近何度か作っているのは、10センチぐらいの長さの三角形に紙を切りまして、
はい、
でそれを真ん中を曲げて半立体にして、それを一番多い時だと45万枚作るんですけど、
はい、
それを、1枚1枚壁面に貼って、壁面のなんて言うんでしょう、吸収と反射と、っていう機能を起こして空間の響きをその羽によって変えるっていう作品を作ってるんです。
お、はい、だからなんかやっぱりその音とか声みたいなものをどうやってうまく人に面白い新しい音を伝えるかっていうことをやられてるということなんですね。
はい、なんかマスターもそうですけど、はい、まあ、音とか飲食店の中での音の使い方とか空間の使い方って菊池さんとかマスターとか気にされてることありますか？
なります、あります。やっぱりその音響うるさいとか近いとかやっぱりこう居心地悪くなっちゃいますし、
うん、
このカフェはいいんですけど、例えば入山さんがご自宅で奥様とこう近くに、
はいはい、
密、ね、密に仕事されて
る。最近そうなんですよ、やっぱりこの巣ごもり消費でね、今みんな在宅勤務になってきてるから、僕もね奥さんと仕事場一緒になってきてるんですよ。
例えば2人が同時に、ビデオカンファレンスしてると音気になりませんか？
気になります、もう気になる。それで今ね夫婦の間で微妙な空気感が漂っております。
だから結局シェアオフィスとかいても隣の人の音とか声結構気になるので、そういったのがやっぱり音と空間ってすごい関わりがあるなと思いますね。
山崎さんはなんか音をご自身が出せる。
そうですね、いくつかの何種類かの声を出せます。
だからこそ声のアーティストって呼ばれてるわけですね。じゃあちょっともしよかったらここでちょっとどういう音が出せるのかっていうのを聞かせていただいてもいいですか？
はい、わかりました、はい、じゃあやってみます。 います。ありがとうございます。
もうスタジオにいると臨場感がすごいですよね。
すごいですね。
これ BGM じゃないですからね。生の人間の声ですからね。
生の人間がね、今ね、本当に山崎さんの口から出ている声で、はいはい、そしてこれはあれですよね、いわゆるその鳥とか、はい、いろいろなこの自然界の生き物の声を今、まあ、あの模写じゃないですけど、そういうふうに似せてるっていうことなんですか。
ですね、あの生態模写はしていなくて、はい、あのできないと思ってて、うん、あの鳥たちも動物たちもすごく素晴らしい声を持ってるので、はい、その真似はあのできないししないでいるんですけど、あの自分の体をフルに使って声を出そうとはしていて、うん、その体をフルに使った時にやっぱり自分の野生みたいなものが起きるんですね、
うん、なんかでも本当になんか、ね、野生の動物みたいな感じの、ね、印象を持ちますよね。
なんだろう、この声のアーティストとして、なんでしょう、アーティストの経歴を始めた時に、はい、その頃まだあの体のことが分かってなくて、ある声を出すと右の腕がブワーって痙攣し始めることがあって、でそれはもう体が自動的に、あなたこの声を出すんだったらここの酸素止めますよってことだと思うんですけど、
右手の酸素止めますよって体が言ってるんだ、は
い、酸欠になってブワーって震えるんです。でもそれも面白くて、震えるんだなっていう結果がここにあって、それをリバースエンジニアリングじゃないですけど、震えてる結果からどこがつながってその声になってるかっていうのをぐーっとこうバックワーズして、で、ああそうか、こうすればここが整うから多分これで震えはなくなるなっていうのを一つ一つこうページをめくるように体をめくってきました。
自分の体の構造みたいなのが声を出すことで分かってきてるっていう、
はい、そうです。あのライブの時とか叩くんです、叩いて、ドンって叩いて、うん、で起きろ起きろ、今からここを使うから起きて起きてって言って、で手を添えておいて、あのちゃんと働くようにあの教えてるんですね。
え、そうすると体が分かるわけ。
分かります、あの明らかに変わります。で今ここは結構強く叩いてますけど、はい、例えば腰骨の
今腰叩いてますね、
はい、右側をコンコンって触って、それはもう本当にこうなんか力で押すのではなくて、意識をここに持っていって骨盤少しずらすんです。で私さっきあの、お見せしましたけど、胸鎖乳突筋っていうのがここに2本、首の筋にこう、
首の筋のところに2本あるわけですね、う
ん、これが、左右で違うんですね。で左の方が長いので右に回転がかかるんです、あの体のなんて言うんでしょう、性格として、
はい、
で右に回転がかかるので、かかる左に声を発するときに強く出るんです。ここでこう右に溜めて左にです
から、なるほど、左 の、 その首の筋が長いから体が自然に右によじれてるから、はい、むしろ山崎さんの場合は左側に声を出すときにいい声が、はい、強い声が出る、
はい、でもそれだと気候がすごくなんていうかシンプルでつまらないので、うん、あの右のその腰骨を触って下半身のねじれを逆に起こして、上半身は左にこう巻き込んで、右に巻き込んでて、で下半身は左に巻き込んでっていう、こういびつな形を作って、
それもう十分面白いですけどつまらないからわざと上半身と下半身でねじれる方向変えたってこと、
はい、はい、そうです。でそれを解くようにして体を使うと新しい声が出てきたりとか、変な並びが作れたりします。
いや本当、どっからこの声出してるんでしょうねっていう声でしたね。でも体を叩くなんてパッションやらさん以来じゃないですか
パッションやら、これまた懐かしい芸人を、まあ、確かに叩いてるところは山崎さんと同じですけどね。
でも山崎さんの声のアーティストっていう意味が今これ聞いて分かりました。
はい、声というとどうしても我々最後に出して終わりというふうに考えるわけですけど、実はその声をうまく使うことで我々の体のメカニズムや仕組みや調子が悪いところまで探ることができるかもしれない。これ本当に新しい可能性を秘めてますよね。うん、
宇宙とか深海みたいに人間の体にもまだまだ不思議なことが詰まってるんですね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
そうだマスター、音の表現の可能性とはっていうテーマで話したんなら、今週もそれにちなんだアニメなんかないですかね。先週はほら、あの多様な食文化を守るにはっていうテーマで、はじめ人間ギャートルズをチョイスしたじゃないですか。なんかあんな感じで、
実はドンズバの作品があるんですよ。ジブリのアニメーション映画の風立ちぬです。
ジブリの風立ちぬ、 まあ確かにジブリ映画音にもいろいろこだわってると思うんですけど、なんでこれなんですか？
ちゃんとしたわけがあるんですよ。ではまずは世界観に浸ってもらうためにBGM をこれに変えちゃおうかな。アニメーション映画風立ちぬの主題歌、荒井由実で飛行機雲。はい、というわけで、風立ちぬ、これは2013年公開のおなじみ、ジブリのアニメーション映画、もちろんあの巨匠宮崎駿監督が手掛けた作品ということで、内容は、ゼロ戦設計者として知られる堀越二郎と、同じ時代に生きた文学者の堀達夫の人生をモデルにしていて、主人公の青年技師である二郎が関東大震災とか経済不況とかに見舞われて、やがて、まあ、日本全体が戦争へと突入していく1920年代という時代をどうやって生きていったかという反省を描いた映画ということで、まあ、大ヒットしたわけですけど、今日ここで言いたいのはこの話の中身よりもですね、音でして、うん、あのさっきすなちゃんが言ってくれたように、実はジブリっていうのはものすごく音にこだわってるんですよね。
そうなんだ。
例えば僕がすぐ思い出すのが隣のトトロで、すなちゃん覚えてないですか、トトロがメイとかサツキと一緒に傘さして、うん、あのバスを待ってるんですよね、
猫バスをね、
猫バスを。でそこに雨がポツッポツッって降ってきて、うん、そこでトトロが傘を出して、そしてポツってやるとビヨヨヨンってなるっていう、なんかそういうシーンありましたよね。
なんかすごいこう水が弾くような音がすごいリアルですよね。
そうそう、ああいう音、あの音作りっていうのに実はジブリはものすごくこだわってるんですね、うん、ただですね、その中でも例えば、ハウルの動く城、うん、あれが出た時は実際にその音響の方が、あれヨーロッパの世界観なんで、実際にヨーロッパまで行ってヨーロッパの風のざわめきとか水のせせらぎの音をとって、それを映画に使ってるっていうふうに言われてるんです。
ヨーロッパのリアルな風の音が使われてるんですか？
はい、そうなんです、アニメで。
へえ、
まあ、そのくらい実はジブリってこだわってるんですね。ところがその中でこの風立ちぬでやったことというのが、それまでのジブリっていうのはそうやって音のことをものすごくある意味でやりすぎたと、うん、なんでむしろ原点に帰ろうってなって、あの音もですね、いわゆるステレオ録音ではなくてモノラル収録にして、かつプロペラの音とか蒸気機関車の、まあ、蒸気の音とか車のエンジン音とか、そしてこの風立ちぬでは関東大震災が起きるんですね、うん、でその模様が描かれるんですけど、その地震の音を全部なんと人の声でやってるんです。
人の声でやってるんですか？はい、へえ。でまたモノラルにすることで、はい、その1920年代っていう、まあ、時代も表現した、
表現おそらくしてるんでしょうね。ですから先ほどね、あの山崎亜美さんが人の声で、まあ、あれは自然界の声じゃないって言ってましたけど、すごくこう特別な声を出すじゃないですか。実はこのジブリでも人の声を使って地震とか蒸気機関車の音を表現してる。
そうなんですね。
ということをやってるんですね。でただですね、さらに言うとここで今日言いたいのはそこだけじゃなくて、この風立ちぬでは関東大震災の描写というのは一つのキーポイントなんですが、実はね、これこういう逸話があって、この絵コンテを宮崎駿さんが書いたのがなんと2011年の3月10日なんだそうです。
3.11 の前の日ですね。
ちょうど前日に実は関東大震災の絵コンテを宮崎駿が書いていて、そして翌日震災が起きて本当に起きてしまったわけですね。で実際にその時にあの宮崎駿さんとプロデューサーの鈴木敏夫さんの間で、あの、ね、それだけのもう大惨事が実際に起きてしまったわけじゃないですか、うん、その時に自分たちが地震の絵コンテを描いてるんだから、当然なんていうかそういう恐ろしい表現はやめた方がいいんじゃないか、うん、表現を和らげた方がむしろこれからこれが世に映画に出ても、まあ、人々の心にこう悪い影響を与えないんじゃないかっていう意見を宮崎駿さんが言ったらしいんですよ、うん、だけどそれに対して鈴木敏夫さんが、いやこういう時だからこそあえてリアルに地震っていうのは恐ろしいんだぞっていう表現をそのまま使おうっ ていって押し切って、で結局そのまま映画のはそのままの表現になってるって言われてるんですね。ですから実際その風立ちぬの、映画を見ると非常にこう地震って怖いんだなってやっぱり改めて人の声も使ってですけど伝わってくるんですね。でこれって私ビジネスとか今の時代にもすごく示唆があると思っていて、今もまあコロナウイルス騒動である意味ピンチじゃないですか、危機なんですけど、こういう時に結局我々がその変化、怖いかもしれないものをどう捉えるかっていうことだと思うんですよね。でこういったことってもちろんこれ実際のビジネスの研究でもそういうのがあるんですけど、環境変化ですよね。環境変化そのものっていうのは客観的な事象なわけですけど、でも結局それをどう捉えるかっていうのは我々人間一人一人じゃないですか。つまり人間の認知とか心理がそれをどう捉えるかによって、その変化をどう最終的に捉えてどう自分があるべきかを考えてくるのにも影響するはずなんですね。これ経営学でもそういった考え方が非常にあって、ですので今回のコロナウイルス騒動もこれはすごく我々人類にとって危機だ、ピンチだっていう人もいっぱいいるんですけど、一方でいやいやもちろん大変なところはいっぱいあるんだけど、ここで何か変化が起きればチャンスも生まれてくるかもしれないと、実はこれを教訓にして新しいもっと明るい未来が作れるかもしれないっていう人もいて、これどっちが正解かじゃないんですけど、この捉え方っていうのをぜひ我々考えるべき、そのメディアとかそういうのに流されるだけじゃなくて自分一人一人が考えることで結果的にここをうまく捉えたところが、まあ、ビジネスとしてもより新しいチャンスをつかんで成功していくだろうし、逆にここをうまく認知的に捉えなかった会社っていうのはこの先もなかなか苦しむんじゃないかなということを考えているということですね、うん、
音にも注目してその視点でこの風立ちぬ改めて見てみたいと思います。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
不思議な声の出し方をする山崎亜美さんとは音の表現の可能性についてはどんなことを話したんですか？
うん、端的に言うと建物や部屋、空間の構造についてですね。
構造ってマスターどっちかっていうとなんか視覚的な感じじゃないですか？音の話ですか？
はい、連続起業家菊池さんの博識ぶりも相まって声のアーティスト山崎亜美さんと実はこんな風にお話が展開したんですよ。音で表現するということができるということで、またすごいなんかお題が来ましたが、山崎さんこれはどういうことなんですか？
これはですね、はい、このお話が出てきてるのはきっと京都の漢字ミュージアムというところで展示をしたことを、はい、がっとつながってると思うんですけれども、はいはい、最初そのじゃあ漢字っていうテーマと声音っていうそのかける声音っていうテーマが出てきて、うん、どうするってその菊池さんをつないでくださったチームとこう話していって、はい、でまあ、やろうと思えば例えば私の山崎っていう漢字を息と声の間ぐらいで書こうとするととかそういうことでもできますけど、
今書いてる山崎っていう漢字を筆で書くみたいな感じで、はい、今息で書いてあるんですね、
はい、そういうことはできるけど、でもそれちょっとなんかどうかなっていうのがあって、うん、で私ずっとその興味としてあるのが自分の境界がどこまでなんだろうかとか、自分と他はどこで分けられるんだろうっていうことなんですね。でその世界はどうやってできてるんだろうっていうことにずっと関心があって、でそれをその漢字かける声の時もやっぱりやりたいなっていう話にこうどんどんなっていって、で最終的にはたくさんの線を描いたドローイングと録音を展示したんですけど、それは漢字が入ってきた時に漢字日本人読めませんよね、はい、で実際口っていう漢字をが器に入ってるのをこのマークかっこいいじゃんっていうので口っていう漢字だと認識せずに図案として認識して、それを日本にある器に写して書いたりしてるんですけど、
それはそれ昔の古代の人が大陸の方から漢字が来た時に、漢字はそもそもね何だかよくわかんないマークですよね、はいはい、ただの だから最初はそので器に刻まれているデザインとしてその漢字を認識したと、
はい、でそれを、デザインとしてしか認識してないことが分かるのはその口という漢字を、はい、その正位置の口という漢字を逆にして、はいはい、180度回転させて、
つまり普通は口っていう字って上が長くて下が短いですよね、はいはいはいはい、だけど180度回転したら上が短くて下が長くなると、
はいはいはい、そんなような形で入れてて、あ、はい、この人たちはこれを文字そしてこういう風に見るのが漢字の正しい読み方なんだっていうことを知らずにこのマークかっこいいなって入れただけなんだなっていうことが分析できるんですけ ど、
なるほど、ね、
その未知のものが目の前にあるときにそれを自分の経験とか知識とか、まあ、聞こえてる音見えてるもの全部総動員して面白がっていた時の人たちの感情をなんかこう呼び起こすようなものを作れないだろうかと思って、でその時のドローイングは全ての線が2本でできてるんですけど、うん、1本目は歌いながら線を1本引いて、で2本目は歌った時の声が充満してる体をこう携えて声を出さずに2本目を引くっていうのをやりまして、声と体を写し取るっていうことをやってみたんです。
その2本の線を引くっていうのをいっぱいやったっていうことですか、
はいはい、もう歌いながらもうあの8メートルの紙2メートル ×8 メートルの紙をあの、まあ、そういうスタジオみたいなところを用意していただいて、はいはい、そこでひたすら2本の線を描いていくっていうのをあの年末年始にやってやってました。で最後にあの真ん中に1本だけ定規で描いた線を入れたんですけど、うん、それはもうひたすら身体性を写し取るっていうことをやってたので、無音を表現するには定規で引いた線を入れてやれば自分の身体性がそがれるからこれは無音って呼べるんじゃないかなと思って定規を当ててまっすぐな直線を最後に入れて、でそれでドローイングを展示するっていうのをやったんですけど、
はい
はい、でそれをまた今度楽譜として見立てて、はい、引いた線を一つ一つ歌っていって、でその歌った声を録音したものを会場で流すっていうことをやりました。
ほー、
アーティストです。
すげーな、ね、へ
ー、漢字を声で表すっておっしゃってたんで炎っていうボーみたいなやつが出てくるのかなって思ってたんですけど、うんうん、全然違うんですね。
漢字っていうよりはもう本当に線ですよね、その、はい、線にどういう思いを込めるかっていう、はい、そういうことだっていう、
はい、で読もうとする力とかあの好奇心がどんな風にその人の中で起こるかっていうことで、私いつも自分が作る作品は見てくれる人聞いてくれる人が同じように主役としてその場にいると思っているので、うん、その人たちの感覚をどうやって起こすかっていうことをあの一生懸命やってました。
あの菊池さんはどうですか、その今日テーマが音ということなんですけど、音の表現についてこれからどういう可能性があるというふうに思われてますか。
たくさんあると思っててですね、はい、あの例えば漢字ミュージアムの展示も見に行ってるんですよ、はい、で、アメさんの声ずっと聞いてると、部屋の広さが見えてくるんですよね。
へえ。
要は
どういうことですか。
どっから音が来ているのかっていう距離感が目つぶって聞いてみたんですよ、真ん中で、部屋の真ん中で。そしたらあの壁の距離が見えてくる、僕ですら
響いてる。
あので指向性のスピーカーでまっすぐ飛んでくる場合もあれば、でそれ直線的に距離が取れたり、
うん、
でも逆に響いて、反射してスピーカーないところから音が聞こえてくるんだけれども、だいたいどこで反射してるかの天井の高さはなんとなく見えてくるんですよ。
へえ。
そうすると音ってもしかしたらあれ空間認識に使えそうだなとか、なんか
まあ、でも実際昔の教会とか、うん、まあ、今の、ね、音楽ホールもそうですけど、やっぱり音にが一番我々にとって響きがいいように作られてるじゃないですか、
はい、
ということは逆転の発想で音をうまく聞いていくと空間のあり方が分かってくるっていう。
そうですね、だから真っ暗闇でも場合によっては空間認識できるかもしれないし、僕らの方の、 あの聞き方次第だと思うんですけど、逆にそれを裏返せば音を使えば僕らにとって心地いい空間設計できるじゃないかっていうような話もよく山崎さんとしたりはするんですよ。
なるほど、はい、山崎さんいかがですか。
はい、あの先ほど動物の声は真似してないと申し上げたんですけど、はいはい、あのエコロケーションと呼ばれる技術に近いものを私使ってまして。
エコロケーション、
はい、エコロケーションというのはクジラとか、はい、あとコウモリとか特殊な環境でその音波を発して、うん、障害物にその音波を当ててその跳ね返りを感受して、そこに何があるか、どの距離でどんな形のものがあるかっていうのを認識してそこへ向かっていって、
あ、まあ、コウモリとかそうだって言いますよね、
はいはい、こう食べちゃったりとか、そこを避けてあの泳いだり飛んだりとか。でその私がやってるそのさっきの声っていうのはあのただ歌ってるっていうよりも空間に話しかけてるんですね。
空間に話しかけてるんですか、
はいはい、 だからこうやってみてこう声を変えてたのはチッチッでこっちは反応するけどガラスは反応してないなってこう分かったので変えてたんですけど
すごい。
だから音によって音の、ま、なんか音色だったり振動によって反応する素材も分かるとかなってくると、うん、今例えば家の住宅の設計って温度とか気密性とかで設計されちゃってるんですけど、人間にとって心地のいい素材とか形状とかもっと再デザインできるんじゃないの。
今確かに音って当然防音っていうのはあるじゃないですか。つまり外界と中と外の間の音を遮断するぐらいの機能はあるけど、菊池さんが言ってたのはもっと全然先の話で、その人がすごく快適に日常で一番幸せになるような音を出すような家作りとか空間作りって何なんだろうっていう、
できる気がするんですよね。なんか素材も今ある素材じゃない方がいいかもしれないし、
だからもしかしたら今我々浜カフェのスタジオにいるわけですけど、これもきっと音の取りやすさとかそういうのだけで言ってるじゃないですか。もしかしたらこう MC がパーソナリティが気持ちよく話せる空間作りとか、よくゲストで出てくるね、エルシャラカーニのシローさんがもっとキレのいいギャグが言えるとかそういう可能性があるってことですよね。
ありえませんか、アミさん、どうですか。
あると思います。視覚的なことはすごく進んでると思うんですけど、無意識に音っていうことと、あと音がどう伝わるかっていう響きっていうところがあると思うんですけど、それぞれまだ全然探求されてないと思っていて、
例えばやっぱりうるさいところでご飯食べると味覚ちょっとバカになったりするんですよ。分かんなくなったりするんですよね。なのでもうだからイヤホンしながら美味しい食事とかしたくないですし、美味しいものは静かな環境で食べたい。ごめんなさい、いつも食べ物の話になるんですけど
なるほど
部屋の形でそんなに人は変わるんですね。考えたこともなかったです。
はい、今まで建物とか部屋とかオフィスの在り方っていうのはどうしても光の入り方とか人の動き方とかいわゆる視覚、目で見る情報を重視しがちだったわけですけど、実は音の響きによって結局それが人の働きやすさにも影響することがある。これまだ誰も目をつけていない山崎さんと菊池さんが今議論しているポイントなんで、これから大きなビジネスになっていく可能性すらありますよね。
まあ、さっき体のことも問いかけるみたいな言ってましたけど、音が変わると気分も体調も変わる。人間にとって音はスイッチなんですね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
今までこのカフェでトップ経営者とか新進気鋭のクリエイターの話たくさん聞いてきましたけど、山崎亜美さんはその誰とも被らないアイデンティティの持ち主ですね。
はい、さっきの建物や空間のお話を参考に、ぜひすなちゃんもマイホームを作るときは家の壁や柱にこだわってみてくださいね。
まあ結婚相手どころか彼女が40年いないんですけどね。
40年、そうか。
いやもうわざと言ってるでしょう。あとさっきの飲食店の先払いの話も行きつけの定食屋さんに教えてあげます。
はい、今の日本には飲食店に限らずまだまだ困っている企業がたくさんありますからね。実は今度パナソニックゲームチェンジャーカタパルトの深田正則さんとアメリカのシリコンバレーで活動するベンチャーキャピタルスクラムベンチャーズの創業者宮田拓也さんを交えて、こんな時代だからこそのスタートアップの可能性について考えるんですよ。
シリコンバレーで活動する方ですか。まあ世界的に大変な今みたいな時こそイノベーションは力を発揮するって言いますもんね。いやー来週も楽しみだ。じゃあまた。
あーちょっとすなちゃん、今飲食店が困ってるって話したばっかりなのにこの店でオーダー一つもしないでそのまま帰っちゃう？はあ。
新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町、 その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。音の表現の可能性とはというテーマでお送りした本日の浜カフェですが、関連する本を一冊紹介します。浅田渉さんの早期の音楽、表現、記憶、コミュニティが文化とまちづくり総書から発売中です。お手に取ってチェックしてください。また J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達が50万人を超える人気サイト。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜カフェでは取り上げてほしいテーマやご意見、感想などあなたの声も受け付けています。メールアドレスはinnovation@joqr.net innovation@joqr.net。 ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、音の表現の可能性とは。出演は常連さん、連続起業家、ビジネスデザイナー菊池慎、お客様、声のアーティスト山崎亜美、見習い店員田ヶ原恵美、浜松町で働く人、文化放送アナウンサー砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山昭恵でした。